どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
ハリーさん。
はい。
昨日何時間寝ましたか？
3
すっくね。いや、倒れますねそれね。そろそろ倒れますね。
うん、
まあね、今ね、企業ゴロゴロ企業ラジオの方でもね、さっきそんな話してましたけどね。なぜ3時間なのか
っていう話をしたんでね。
ね、してたんですけどもね。
はい。
あね、僕昨日ね、夜の10時に寝て、今日の8時に起きました。
すごいね。赤ちゃんや。
その赤ちゃんなんですよ。
うん。
その間一回も目覚まさず。
はいはい。
10時間ですね。
素晴らしい。
最近マジでめっちゃ寝るんですよ僕。
うん。
そう。今日のテーマはね、睡眠です。
睡眠ね、
はい、
大事ですから。
大事ですよ。でこれね、まあ今更感はあるんですけども、
はい、
人間何時間寝るのがベストなのかについて調べました。
の、うん、はいはい
はい。よくあるじゃないですか、なんかナポレオンは3時間の睡眠で十分だったみたいなとかさ。
ああ、やりますね。
うん、とか言ってショートスリーパーの人は時間を有効活用していてとてもいいとかさ。
うんうんうん。
一方でアインシュタインは1日10時間ぐらい寝てたんでしょ。
そうなんや。
うん、みたいで、うんうん、でまあ僕も睡眠についていろいろ調べましたところ、もうね、みんな言うことバラバラで、もう何を信じていいのかわからないんですよ。
あ、そんなに違うんです。なんかある程度共通な部分多いのかなと思っていて、
まあ共通な部分はありますよ。
やっぱこう7時間8時間ぐらい、
うん、
だから僕の知識だと、まあ、睡眠時間7時間8時間ぐらいでとか、うん、その寝る前にこのお風呂に入る時間はなんか90分前とか、
うん、はいはいはいはい、
なんか
夕食は3時間前とか、ね、
そう
あるある。
とかなんかそんなぐらいかなっていう、まあそれぐらい、
まさに、
うん、
そんな感じですね。
うん、
ただでもショートスリーパーの方がいいとかさ、あの人いてるやん、名前なんだっけ、あのライオンとかと戦う人ネタで、武田、
あの人ね、なんとかそう、
武田そうだ、
武井壮だ、
武井壮さんとかってあの人全然寝ないんでしょ。
ああ、なんかそれ聞いたことありますね。
3時間、うん、でもめちゃくちゃ健康で、なんかオリンピックでさ、
うんうん、
金メダルとか取ってるやんあの人、
うんうん、
マスターズだっけ、あの高齢者のやるオリンピックとかで、うん、なんでもうね、これね、結論ね、睡眠時間に関しては結論人によるなんですよ、
うん、ああ、はいはい、もうその遺伝的なものとか
まあ含めてね、
先天的な要素が結構ある、
うん、とか生活習慣とか、その生まれてから自分が取ってきた、その訓練してきたスタンスによって変わると。
なるほど。
でまあこう早々に結論付けてしまうのもあれなんで、
うん、
まあこの自分に合った方法を見つけるっていうのがとりあえず大変っぽいんですよね。
自分に合った方法って分かんないですからね。
うん、なので今回その手助けになるような、まあ私が調べました睡眠時間の全体像を把握できるような情報を皆さんにシェアしたいと思います。
これを聞くと、もう今日から睡眠に関しては、は
い、睡眠時間に関して少しだけ詳しくなると。
あ、時間ですか、主に
睡眠時間と睡眠がもたらす効果みたいなところかな。
はい、
結構ねこのゴロゴロトーキング聞いてくださってる方って、皆さんなんか経営者とか個人事業主の方とか、もちろん会社員の方でもなんかビジネス頑張ってる方多いなと思うんですよね。
はい。
でもそんな方たちにとってもう一日一日が勝負じゃないですか。
うん、
なんでこの毎日のね生活に必要不可欠な睡眠にちょっと焦点当てて、その自分のベストな睡眠時間っていうものを見つけて、これからの人生をパフォーマンス上げていきましょうじゃないです、いきましょうじゃないですかってやつですね。
風呂敷広げましたね。
広げました。前置きですから。
うい
はい。でまずこの睡眠時間、
はい、
今日はこの全体像の把握ってことなんで、世界のみんなの平均睡眠時間ってどうなってるかっていうところから、見ていきましょうか。
平均、世界かつ平均、まあ、でもやっぱ7時間8時間とかじゃないですか
って思うじゃないですか。僕もそう思ってたんですけど、うん、これねニュースピックスで落合陽一さんと、なんか睡眠の研究に関しては世界的権威と言われてる柳沢正史さん、
結構レコメンドされますね僕。
この柳沢正史さんっていう人がいて、その人の対談があって、そこで出てたデータなんですが、まず世界の平均睡眠時間、 8時間27分らしいです。
ああまあまあそんぐらいでしょうね。ちょっと多いかでも。
めっちゃ寝るやんって思わん？もう俺10時間寝てる自分が言うのもなんなんですけど
まあまあでもそんなもんなんじゃないですかね。
でも日本で8時間半寝てたら今日めっちゃ寝たやんってなれへん？
8時間半僕ほんと年に数日ですね、そんな寝る
でしょ、うん、でしょはい、これね1位が南アフリカなんですよね。
へえ、うんうん、
9時間13分めっちゃ寝るやん。
いいなあ。
12時に寝て9時13分に起きるんよ。
そうですよね、
めっちゃ寝るやん、ね、
うん。
で2位が中国。
へえ、
9時間1分。めっちゃ寝るやん中国人。
中国あんま寝ない印象ですけどね。
ですよね、
うん、
どうなんだこれ。内陸の方とかもカウントされてんのかな。なんか田舎の人ってすごい寝るイメージありますよね。これは僕の勝手な想像なんで本当かそうか知らないけど、
うんうんうん、
でまあこれ意外なんですけど3位がアメリカ、4位エストニア、5位インド、6位ニュージーランド、カナダ、ルクセンブルク、スペイン、トルコってブワーって続いて、
うん、
日本全然出てこへんやんってなって、
はい、
日本33位です。
あ、何位中？
これね、OECD 加盟国って言って全部で33カ国のデータなんですよね
33カ国中33位。
そう、33カ国中33位。
おお、素晴らしい。
7時間22分。
ああ、でも7時間、
だから僕らの感覚で言えば7時間22分ってあしっかり寝てるやんって感じやん。
そうそうそうそう、
だって平均だもん、
うん、
だけど世界から見たらえ寝不足やんってなるっていうね。
まあまあまあ、わかんないですよ。でもこれぐらいが人類的にはちょうどよくて9時間なんて逆に悪いっすよっていう可能性もあるじゃない
ですか。あ、経済の発達によってね、ちょっと人類が寝すぎの傾向があるかもしれないと。
いや、そうじゃなくてもう寝すぎて逆に健康に悪い、7時間ぐらいでピチッとするのが逆にいいんじゃないですか、
はいはいはい、一番いいかと。
説もまだ、
まあね、あるある。めっちゃ睡眠はそれぞれいろんな説があるから、
うん、言いたい放題ですからね。もう
言いたい放題よみんな。
うん、
だから日本人頑張るねって感じよね。なんでこんなみんな頑張ってるのに不景気なんでしょうね日本ね。まあそこをね突っ込んでいくと話それそうなんで、
はい、
まあまあ世界的に見れば日本人っていうのは睡眠時間が少ないみたいですね。
なんか少ないというよりも少ないことがいいみたいな空気ちょっとないですか？
あるある、それあるよね。なんかショートスリーパーかっこいいみたいな風潮ないですか？
あ、そうそうそう、ある
あるよね。
あるあるし、やっぱりこう寝てない時っていや昨日全然寝てねえわっていうことのちょっと憧れみたいな、
なんかちょっとしたステータスみたいになってるもんね。
そう、寝てないことがさすがにね言わないですけど大学生ぐらいの時とかはは
いはいはい、
昨日ちょっとね、
お前寝てねえ、寝てないのに今日この授業受けに来たの、
そうそうそう、
すげえなみたいななるもんな。
うん、
まあね、そういう風潮は確かにちょっとあるかもしれないですね日本では。
ある。
でこの柳沢さん曰く、こう睡眠が悪いと、まあ睡眠時間が少ないと、
はい、
このメタボになってしまうらしい。
おお、はいはい、メタボリック。
これはなんかもう、うんうん、疫学的にはっきりしてるらしくって。
まあでも分かりますよね。
あ、本当？
いや、なんかイメージ的にはだってやっぱ起きてたらその分ポリポリ食べるじゃないですか。
あ、そういうことなんですよ、
うん、
でそれも人体工学的にもうそのなんでポリポリ食べてしまうかっていうのももうホルモン的にもう証明されてるらしい、いろんな実験で、
うん、
この 柳沢さんがすごいいいこと言ってて、寝る子供は育つっていうじゃないですか、
うんうん、
寝る子供は育つはよく聞いたことあって、寝る大人は痩せるらしい。
おー、確かに。
うん、でこの対談で出してたグラフがすごく説得力あったんですけど、このメタボと睡眠時間のグラフがあって、
うん、
睡眠時間6時間から8時間ぐらいの人が一番メタボの症状が少ないと。
6から8が一番少ない、6
から8がデータ上ね。で4時間ぐらいの人はまあおデブさんが多いと。
あら。
で9時間以上になるとまたおデブさんが多いんですよ。
へー、寝すぎも、
こうそう U 字になってるんですよね。
うんうんうんうん、面白いですね。
うん、でこのベストは6から8時間ってなってるんですけど、ここで柳沢さんが言ってたのはこの9時間以上もメタボが多いっていうのはちょっと誤解があるらしくって、
うん、
そのこのデータではなんか因果関係が逆だとか言って、うん、メタボの症状が悪くって例えば睡眠時無呼吸とかですよね、
うんうんうん、
で睡眠時間が結果的に悪くなってるケースが多いんだって。
ああ、はいはいはい。
なんでその寝すぎもダメっていうのも、まあ、最近の研究ではあんまそんなことはないらしい。
うん、なるほどなるほど。
うん、だからこのデータだけパッて見て判断したらさ、もう6から8がベストだみたいなんで、6から8はめっちゃいいみたいな風潮があるんだけど、うん、実は、うん、もうその世界の平均睡眠時間と合わせて考えると寝すぎはダメっていうのもそんなにダメじゃないよみたいなことがあるみたいですね。
はいはいはい。
うん、である実験のデータも公開しててこれえぐい実験なんですけど、ある2週間にわたって4時間しか寝ないでくださいっていう実験をやったんだって。
うん、
2週間4時間しか寝ないってめっちゃきつくない？
うん、まあ人によっては、
まあ、ハリーさんはもう平均睡眠時間4時間ぐらいなんではい、はい、いつも通りじゃないって思うかもしれないですけど、うん、普段 6,7 時間寝る人に4時間しか寝ないでくださいって、
まあ、でも少ないですよね、2
週間にわたるね、
うん、それは
実験をやったらしくって、その結果、まあ、1日の摂取カロリーが300キロカロリー増えたんだって。
へー。
で、まあ、体重も当然体重も増えて、うん、何より内臓脂肪が平均して 11% 増えたと。
あ、その2週間の間に？
2週間で、ね、2週間で 11% 増えるってやばいよな。
うん、
だから体重に換算すると多分 1.5 キロぐらい増えてるっていうね、
うんうんうん、
2週間っすよ。2週間で 1.5 ってさ、もう一気にデブっちゃってるよね、睡眠時間減らしただけで。
うん、
で逆にその逆の実験もしてて、ちょっとメタボ気味の人を集めて、うん、いつもより2時間多く寝てくださいっていう実験をやったんだって。
おお、はい。
うん、で結果的にその2時間多く寝てくださいってやっても、結果的に平均すると90分の睡眠が増えたらしいんですけど、
はい、
それによって1日の摂取量が300キロカロリー減ったみたいですね。
おお、はいはいはい。
そうだから、ダイエットを成功させたいなら寝る。
そうですね。
うん
うんうん。
なんで今ね、この食事制限とか運動頑張ってるのに痩せれない人って睡眠時間足りてない可能性ありますよね。
確かにね。
でこれ別のイギリスの実験でも同じような実験があって、睡眠時間が18歳から64歳の睡眠時間を30分伸ばすと、うん、
はい、
そうすると糖質の摂取量も 10g 減ったらしい。
やっぱ起きてるとその分食べちゃう。
そう、起きてると食べちゃうし、これまた別の問題があって、その睡眠が少ないと血糖値に関係があるらしいですよね。
へえ、う
ん、なんかさ、僕の感覚でいくと睡眠時間短いとこう活動時間が長くなるじゃないですか、うん、起きてる時間が、
うん、
じゃあ消費カロリー増えるんじゃないかって思ってたんですけど、たくさん動くんでね、その分、
うんうんうん、
なんか睡眠時間が短くなると血糖値が上がって、なんか食欲が増すホルモンのグレリンっていうやつがあるらしいんですけど、
うん、
これが増えるらしいんですよ。だから寝不足だとお腹が減るんだよね。
あ、それはでもなんかすごいわかる。
なんかさ、夜更かししてネットフリックスとか見てるときにさ、
うん、
なんか食べたくなれへん？
なるなる
なりますよね、
うん、実際食べてます
から。ポテチとかさ、俺も食べてるよね、うん、で最悪の日とか、なんかもうカップラーメンとかなんか やっちゃった時とかあるもんね
はいはい、はい、
夜中もう11時とか12時回ってからカップラーメン我慢できなくて食っちゃうとかね。
あるある、うん、
もうこのあと寝るだけなのにカロリー入れちゃったみたいな、
はいはいはい、うん、
が、まあ、あるのは、それはなんかそのホルモン的な問題もあるらしい。
うーん、
で逆にその睡眠時間が短いと食欲を抑えるレプチンっていうのが減るらしい。
レプチン、なんか聞いたことあるな、
う
ん、
そう、食欲を促進させるグレリンが増えて食欲を抑えるレプチンが減るっていう。
へ
え、だからもう人体工学的に食べたくなると、
うん、
睡眠不足だと、
うん
うんうん、なのでダイエット成功させたい人は睡眠時間をしっかり確保した方がいいですね。
そうですね、うん、
あとこれアメリカの臨床実験で睡眠と死亡率の関係を調べたものがあって、
うん、
アメリカ人110万人を6年間その人の健康を追ったという事件、すごいですよね。6年間かけて睡眠とその人の健康を追った臨床実験があるんですけど、うん、まあ、これ複雑なんですけど結果だけ言いますとですね、一番長生きした人の睡眠時間が 6.5 時間だったらしい、
うん、少ないじゃないですか。
少ないですよあれみたいな
うん、
まあでもメタボでも少ない、6時間から8時間で7時間が一番少なかったんですけど、まあ、ギリギリか、ギリギリっすね、
うんうんうん、
でこれハリーさん危ないですよ、 2.5 時間未満の人、めっちゃ全然寝れない人、
2.5 時間、
どういう人って、 2.5 時間未満ですよ、しかも
すごいね、
そんな人いるんかって感じだけどね、不眠症か何なのかもね、年取るとさ寝れないって言うやん、
まあ、寝るのも体力使うとか、なんか
体力使うからさ、これは通常の人に比べて 1.3 倍、死んじゃったと、早死にすると。
おお、はいはいはい。
で逆に 9.5 時間寝る人、
めっちゃ寝るね、
めっちゃ寝る人、 9.5 時間以上寝る人も 1.35 倍、
はあ、はいはいはい。
でこの寿命という観点から見れば、寝すぎもダメだし寝ないのもダメだと。
なるほど。
なんでね、なんかハリーさん寝るときなんかコツとかあるんですか、早く寝るコツとか睡眠で気をつけてることとかって。
ああ、僕でも基本眠くなるまで寝ない人なんですよ。でも布団に入るや否や寝てますよね。
あ、それめっちゃいいらしいですよ。
そうで、だいたいそれが来るのが、まあ、いつも夜3時とか。
え、遅っ
なんで、
うん、
それぐらいに寝て朝7時に起こされるっていう。
あ、子供に。
そうそうそう、
はあ、はあははあ、え、朝眠くないっすか。
朝ね、意外と眠くないっすね。日中の方が。あ、もうそういう
体質なんか。
日中が一番きついかもしれないっすね。
昼寝とかしないっすか。
昼寝たまにしますよ。
昼寝っていいらしいっすね。
昼寝いいらしいっすね。あれはした方がいいと思いますが、うん、まあする日もあればしない日もあればって感じですね。
はあ。いやそうだからね、ハリーさんみたいな人がいるんでね、なんか一概に6時間から8時間が一般的にベストって言われてるんですけど、
えでも僕も全然ね、もう早死にの可能性もあるわけですから
まあね、その可能性はありますけど、ね、でもその夜型の人もいるじゃないですか。
あー、いますね、うん、
このゴロゴロトーキングでも一回やりませんでしたっけ、意外に夜型は夜型で成立して、そんな健康にも悪いとかそんなことないみたいな。
あー、なんかそれも人によるみたいな話をした気が
ありましたよね。
うん、
なんでね、そのナポレオン3時間アインシュタイン10時間問題みたいに人によるんですよね、これって。
そうですよね。
で自分の最適解を見つけなきゃいけないんですよ。
それですよね。
だから世界の平均睡眠時間でいくと全然9時間とか寝てる人たちいっぱいいますし、
はい、
1位アフリカ、2位中国って、もう世界の人口の半分以上9時間以上寝てるやんっていうね、
お、うん、
人口的にね、
うん、
ことになってるし、インドとかもね確か5位なんで、
お、
みんなめっちゃ寝てるんですよ実は、
うん、
まあ日本人には日本人に合うその生活のリズムとかその文化とかね環境とかがあって、うんうんうん、日本人にはもしかしたら9時間 寝すぎとかまあいろいろあると思うんですけど、
はい、
世界規模で見ると全然9時間平均的に寝てるんで、めちゃくちゃ有名なバスケット選手、めちゃくちゃ有名なバスケット選手、名前忘れちゃいましたけど、名前忘れちゃいました、あの黒人のすごい人
え、マイケル・ジョーダンしか知らないけど、
あ、じゃないじゃない、今めっちゃ大活躍してる人。
今か、今バスケのニュース追ってないな。
まあいいや、まあまあ、その人はね毎日必ず10時間寝るらしいですよ。
10時間か、
うん、むちゃくちゃ身体能力高いよね。
でもなんか確かにバスケの選手やっぱ体が大きいとそれだけこうカロリーも消費して、うん、やっぱ体小さい人に比べたら脳の負担が大きいのやらという、
そうですよね、
勝手なイメージが。
いや、あの体型にもよると思うんですよ本当に。
はいはい、
うん、僕も結構体大きい方なんですよね。
小山さんは普段何時間ぐらいなんですか、鳴らすと。
鳴らすと8時間ぐらいですかね。
ああ、やっぱまあ平均よりはじゃあ多い。
多いですね、
うん、
で僕頭怪我したじゃないですか。
はい。
その怪我以降さらに睡眠時間が伸びて、
うーん、
今はもう怪我したのが6月末なんで、この数ヶ月でいくと9時間ぐらい寝てますね、
うん、おー、はいはいはい。
なんだけどもういいやと思って、その昔は結構ね、頑張って早起きとか、まあ早起きは大事ですけど頑張ってこう管理してたんですけど、最近はあんまり管理してないですね。
うんうんうんうん。
まだ痛いんでね僕頭。
あ、
まだタンコブみたいなのができてて、触るとまだズキってするんで、うん、ちょっとこれが完璧に治るまではあんまり無理せずに行こうと思ってるんで、
うん、
そんな感じなんですけど、
はい、
まあでもね、あの睡眠って生きていくのにね必要不可欠な行動で、みんな何気なく寝てると思うんですけど、
はい、
これによってダイエット効果があると。
ダイエット効果があるのは理解しました。
はい、だし血糖値も、上がりにくいと、
うんうんうん、
ホルモン的にもいいということなんで、うん、まあ普通に考えれてしっかり睡眠時間を確保した方がいいですよね。
そうですね、うんうん、
で寝れない人っていると思うんですよ、不眠症の人、なかなか寝れないって人ね、
うん、
でちょっと寝るコツっていうのをちょっとまとめましたんで寝れるコツね。
寝れるコツ、あ、そんなにでも皆さんそうなんですか。
いや不眠症の人結構多いみたいですよ。
え、小山さんって寝れないなっていう日あります？
ないです。
ないですか。
もう自動的に10時頃からむちゃくちゃ眠たいですね。
あ、はいはいはい、
もう耐えれないぐらいまぶたが落ちてきて、
うん、
で最近僕気に、こう自分の心に刻み込んでる言葉があって、
はい、
1分でも早く寝ると
そんな言葉を刻み込んでるんですか。
そう、1分でも早く寝るその代わり1分でも早く起きると、
うん、
このこれですね。だから夜とか子供寝かしつけた後に、ああもうゆっくり映画でも見たいな、ネットフリックス見たいなってなるんですけど、
うん、
もう10時とか11時ぐらいからね、もう眠たいし、
うん、
もうこれ我慢して寝ようと、
うん、
でどうしても見たかったら朝もう4時とかに起きて見ればいいやみたいなね、
うんうんうんうん、
同じ2時間でも全然違うぞと、この健康的にも消費カロリー的にもね、
うんうんうん、
血糖値的にもと思って1分でも早く寝る、その代わり1分でも早く起きるっていうことを今心に刻んでるんですよ
早寝早起きってことじゃない
ですか。早寝早起きです。僕の机のパソコンの前に自分の目標を紙に書いて貼ってるんですけど、うん、そこに早寝早起きって書いてますから
いやいいですね。
はい、どうアラフォーの早寝早起きって。
いや、やっぱジジイ感がしますよね言葉を選ばずに言うと、
もうあの3つ書いてあって1つが適度な運動2つ目が早寝早起きで、3つ目が腹8分目
いや
いやでもこれね、僕めっちゃ神髄ついてると思うんですよ健康の。
はいはいはい
はい、ってことでね、ちょっと寝るコツね。
あ、
これ僕ね、過去にもね、交感神経のことについて僕が一人で喋ってる回あったと思うんですけど、ちょっと何回かはね、はい、見つけれなかったんであれなんですけど、ちょっとその回と繰り返しになるっぽいんですけど、まあ復習していこうということで、
はい、
まず寝るコツ、朝太陽光を浴びる。
ああ、それよく聞きますよね、セロトニンが、
うん、そう、セロトニンとメラトニンっていうホルモンが出て体内時計が整うと、
うん、
そうすると太陽が沈んだタイミングに眠たくなると、
うん、
で2つ目が晩ご飯は寝る3時間前に終わらせる。
ああ、はいはいはい、まあまあそれも
それもね。でお風呂は寝る90分前に終わらせる。
うん、まあその辺は前言ってましたからね、覚えてますよ。
そうそう、あ、覚えてます。
うん、
これが結構大事なんですよね。
うんうんうん、
寝るってもう普通は、まあ、僕みたいに自動的に夜になったら眠たくなる人もいるんですけど、寝るって儀式なんで、はい、その儀式をするための準備が必要なんですよね。
うんうんうん、
その準備としてまあ3時間前に晩飯を終わらせて90分、その半分の3時間のうちの半分の90分前にはお風呂を終わらせておくと、
うん、
これが寝るための準備だということですね。
はい、うん、
で3つ目が僕の机の前にも貼ってある、目標にも貼ってある適度な運動です。
適度な運動
はい、もう当たり前のこと言っていきますけど、
適度ってどんな感じですかね。
まあだからちょっと汗かくぐらいとかでいいんじゃないですか。で朝の通勤一駅前から降りて歩いていくとか、
はいはいはい、
いつもエスカレーター乗ってるけど階段使うとか、
あ、そんなもんでいいんすね。
その程度でもいいと思いますよ、毎日のことなんでね、
うんうんうんうんうん、
でなんかこれ不眠症の人に多いのが運動不足の人が多いらしいです。
運動不足か。
うん、だから寝つき悪いって人はちょっとなんかね、うん、運動を始めてみるっていうのもいいかもしれないですね。
うーん、
でなるほど。4つ目がリラックス、寝る前に。
リラックス、寝る前に、
うん、
ほ
ー。でおすすめはストレッチ。
あーそういう、
もしくは瞑想、
うん、
この交感神経と副交感神経をね、こう寝るモードに入るぞっていうのをね、うん、やっとくと、
うんうん、
で深呼吸とかもいいらしいですね。
あー深呼吸ね。
で最後の1つ目、スマホをやめる。
あースマホ寝る前に見ない。
そうブルーライトがやっぱりダメらしいですよね。これよく言われると思うんですけど、
なんかあの辺ね僕あんまり
信じてないですか。
まあそういう説もあるかぐらいで見てますけど、
なんかねブルーライト見るとさっき言った交感神経とかがこうグググってなって目が覚めちゃうみたいですよね。
なんかよく言われるのはその朝日と同じ波長が出るから朝だと勘違いしてちょっと寝るモードになりきれないみたいな話はよく聞きますが本当かという。
でもさあの子供寝かしつけて自分の時間だって言ってソファーに寝転がって YouTube とか見るの幸せじゃないですか。
まあうん、
ね、でもあれは睡眠という観点から見るとあんまり良くないと。
リラックス効果にはならないですかね。
なってるとは思うけどね。でもその、うん、悪いリラックスの仕方なんだろうね。ブルーライトを浴びながらリラックスしてるっていうね、はい
は
い
は
い、
うん、
それだったらもうスマホ閉じて普通にストレッチしたり瞑想したり深呼吸したりする方がいいと。だからまあ11時過ぎたらもう触らないとかね決めるのいいかもしれないね。
はいはいはいはい。
なんかある人が言ってたのがもう家帰ったら玄関に充電器のコンセントさしてて家ではスマホ触らないみたいなね。
へ
ー、やってる人いますけど。
すごいな。
ちょっとね仕事的にそれ無理ですみたいな人も多いと思うんですけど、
うんうんうん、
外に働いてる人は、まあ、そういうことやってももしかしたらいいかもしれないしね。
そうですね。
なんか今デジタルデトックスっていう言葉あるじゃないですか。
ある。
なんかキャンパーとかに多いんかな。あ、もうキャンプに行ってスマホ触りませんみたいな、うん、まあ、どうせ電波つながらないしみたいなんで、
うん、
ちょっとスマホから離れて1日送るとデトックスされてるみたいな。
うんうん、なんかサウナ行く人とかも言いますよね。
ああ、そうね。
スマホ見ない時間が強制的に作られるから、うんうんうんうん、そこで考え事したりとかできる。
そうそうそう。
やっぱ隙間時間あると見ちゃいますからね。
見ちゃう。もうなんなら俺はなんかその仕事でダウンロードしてる間とかに携帯見ちゃうもんね。
ああ見る見る。
30秒とか1分とかかかるじゃないですか。
うん。
そういう時になんかペペって見ちゃうよね。
見る。
うん、まあ、そのぐらいねちょっと僕らスマホに依存しちゃってるんで、まあ、せめて寝る前はちょっと触るの控えましょうということですね。
うん、
この以上5つ、これ守ってもらうとしっかり寝れますきっと。
なるほど、は
い、皆さんこれ聞いてくださってる方ってどんなことしてるんですかね。
寝れない時に、
寝れない時にやること教えてほしいですね。
お、僕なんか昔聞いたやつだとなんだっけな、ワードなんとか法みたいな、
ワードなんとか法
テクニックがあって、
うん、
例えばなんか英単語1個言ってもらっていいですか。
何でもいいんですか。
何でもいい。
プラクティス。
プラクティス。まあちょっと長いけどいいか。うん、じゃあプラクティス、PRACTICE、
うん、
ですよね、続きが、
うん。
そしたらじゃあその最初の P、P から始まる単語をいっぱい考えるんですよ。う
んうん、おお、じ
ゃあプレイとかプロフェッショナルとかなんかわかんないですけど。
うんうんうんうん。
で、もう出ないなと思ったら、じゃあ次、プラクティスの PR。R から始まる単語をバーッと思いつくだけ考えるみたいな、はいはいはい、
ほうほうほうほうほう。
そうすると寝れるっていうのがあって
眠くなってきた今眠くなってきたわ
嘘でしょ
いや本当に眠くなった今一瞬ふって
そうするとなんかその、うん、それの理屈としては、
うん、
そのなんか寝てるとき寝なきゃってなるけど脳はなんかいろいろ考え事しちゃって、うん、
はいはいはい、
どんどんどんどんと関係ある事柄をつなげていっちゃうから思考が止まらないんだけれども、うん、P から始まる単語をいっぱい出すみたいなやつだと一個一個の言葉に関連性がないから、
うんうんうんうん、
そこで思考がこう生まれないみたいな。
あー、なるほどね。なんか羊が1匹羊が2匹も同じような感じなんかね。
うん、同じような感じな気がしますね。
あれもなんかなんで羊なのとか、なんで数数えてんのとかいうことも別に考えずにひたすら数えるみたいな行為ですもんね。思考が止まりそうな感じなんでね、
うんうんうん、そうそうそう。だからその脳が考えないように別のことで脳を動かすといい感じに睡眠に入れるみたいな、う
ん、はいはいはい、
そういう理屈らしいですけど。
いやそうなんですよね。いやだからそのそうなんですよ、その睡眠に入るときってやっぱそういうプロセスがあるんですよね。そのプロセスをちゃんと理解してるとすごく寝やすいと思いますわ。 なんか僕の好きな、
はい、
ノウハウがあって、これ睡眠と全く関係なくて集中力の高め方なんですけど、
はい、
このゴロゴロトーキングの第1回かな、僕羽生さんの本を紹介してるんですよ、
ね、第1回ですね、
第1回ですよね、
うん、
この時僕羽生さんのことすごい尊敬してるんですけど、
うん、
よくスポーツ選手とかさ、なんか観戦してる時にさ、実況者がさあここ集中集中集中とかって言うじゃないですか
はいはい、熱いタイプの解説者
ですね、熱いタイプの、ね、実況者だと、はい、こう集中ってそんなすぐに集中できないらしいですよ。
おお、確かにね。
集中ってスキューバ、その羽生さんはその本の直感力っていう本だったと思うんですけど、集中ってスキューバーダイビングに似てると、
うん、
息を止めて体をずっとこの水深までこう沈めていくと、
うん、
ぐーっとで一気にブワーンってもうそのロケットみたいに潜れないじゃないですか、
うん、
ゆっくりゆっくり息を吐きながら自分の心臓の音を聞きながらゆっくりゆっくりその集中の領域にこう落ちていくと、だから集中力を高めるっていう行為はやっぱりそのプロセスがあって、
うん、
その時間がかかるものだと、
うん、
だから準備がいると集中するには、
うん、
っていうことを言ってて、もうその通りだと、
はいはいはい、
だからそのよくその熱い実況者がここ集中ここ集中って言って、集中力って一気にこのブーンってこのボルテージが上がるみたいに上げれるもんでもないと、
うーん、そうですね、
いうことを言ってて、だから仕事で集中力ないなっていう時は集中しなきゃとかってなるけど、うん、そうじゃないと時間がかかると、スキューバーダイビングみたいにゆっくりゆっくり準備して、うん、いろんなことが整っていて集中力が高まっていくから、
うんうんうん、
でも睡眠も同じで、あ、寝ようと思ってすぐに寝れないんですよ、
うん、
それはやっぱりその前提のプロセスを経てないから、
うん、
さっき言ったみたいに朝太陽光を浴びてないからとか、
うん、
3時間以内いない、3時間前に晩飯食えてないとか、90分以内にお風呂入れて、うん、入れてないとか、
うん、
そのリラックスできてないとか、ストレッチしてないとか、いろんなことが重なって寝れてないんですよね。だから逆に言えばそのプロセスをちゃんと踏めば寝れるはずっていうことね。ってことでね、今回は睡眠時間にフォーカスしてみました。
はい、
皆さんはしっかり睡眠時間取れてますかね。
取れてますかね。
まあ調べれば調べるほど睡眠って意外にねいいことばかりなんでね、
うんうんうん、
こう生きるために必要なので何気なく睡眠取ってる人って多いと思うんですけど、
はい、
まあ、この年になって、ね、改めて睡眠の質を上げると結果的に人生の質が上がるみたいなね、うん、ことが考えれますんで、皆さんも、うん、ぜひ自分の睡眠時間をちょっと見直してね、
うん、
アップデートしていただければと思います。
そうですね、はい、もう若くないですからね。
もう若くないですから我々、これ
聞いてる皆さんも、
ええ、
知らないけど、
うん、ってことで、今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。